ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日から5月の放送がスタートしましたね。5月のお便りテーマはお出かけでお届けしたいと思います。行楽シーズンがやってきました。これからお出かけしてみたい場所、今までのお出かけの思い出など、お出かけにまつわるエピソードをぜひお聞かせください。ゴールデンウィークもね、どんな風に皆さん過ごされましたか？お出かけをされたという方もね、きっといらっしゃったんじゃないかなと思います。ゆっくりと4月からね、新しい生活が始まったりとかして、疲れもだんだんと溜まってきている時期なので、このゴールデンウィークでゆっくり体を癒してあげたり、またね、しっかりと遊んで気分転換をしたり、そんな風に過ごせているといいなと思います。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、トリケノサウルスさん。ももさんこんばんは。ゴールデンウィークですね。家族でお出かけプランをいくつも考えているので楽しもうと思っています。うちには1歳と4歳の男の子が2人いるんですが、少し前のお出かけの時に大変な思いをしたので聞いてください。お休みの日に私1人で子供2人を連れて、家から少し遠い大きな公園に初めて連れて行くことにしました。下の子はベビーカーに入れて、上の子は歩いて行ったのですが、公園が少し高台にあり、公園の入り口まで長い階段が続いている、初めて行った場所だったので知りませんでした。ベビーカーに乗せたまま階段を上るのは危なくてできないので、下の子を小脇に抱え、反対の手でベビーカーを持って、さらにおむつ替えや予備の着替え、おやつなどが入った重いバッグを背中に背負い、汗だくになりながら公園までなんとかたどり着くことができました。公園では子どもたちはとても楽しそうに遊んでいたので、連れてきてよかったと思ったのですが、散々遊んだ帰り道、まさかの上の子が疲れてしまい、もう歩けない歩けないとぐずり始めて、どうにもならず、とりあえず上の子をベビーカーに座らせて、寝ちゃった下の子を手で抱っこし、長い道のりを歩きました。せめて抱っこひもを持参すれば両手が空くので楽になったのですが、こんなことになるとは思わず涙。走り回って遊んだ子供たち以上に母は本当に疲れた一日となりました。今度は抱っこひもを持参する、できるだけ主人も連れていく、かっこ笑う、など反省点を次に生かしたいと思います。トリケラサウルスさん、お便りありがとうございます。もう目に浮かぶようです。なあ、もう自分のことのようだなと思ってお便りを読ませていただきました。小さなお子さんを育てていらっしゃる方、育てたことがあるというお母さんはもうみんな同じような思いを経験していたり、こういうことってあるよなって想像できるような、そんな内容ですよね。まずお母さん一人で小さなお子さんを二人連れてお出かけするって、それだけでも結構ハードルの高いことで、とはいえそれをしなきゃいけない場面っていうのもやっぱりたくさんあって、お父さんはお仕事でいなくてとかっていう中で、小さな子たちを2人連れてお出かけしなきゃいけないっていうこともねありますので、そういう光景を外で目にすることもね多いですよね。そう、でもやはりその2人連れていくっていうことで、1人だったら1対1だからどうとでも対応ができるけど、2人 人いて、でも2人ともそれぞれこうやることが、やりたいことが違ったりとか、その時のご機嫌が違ったりとかってするので、まず2人連れていくだけでも大変ですけれども、そう、このベビーカー抱っこひも問題というのは、そう、みんな直面するところで、ベビーカーをそう持っていくと、そこに座らせることができるから、抱っこをしなくていい分、ベビーカーを押す方が体力的には楽じゃないですか。平坦な道だったり、エレベーターがあるところだと、もう絶対ベビーカーがあった方が楽なんだけれども、場所によって階段しかないとか、エスカレーターしかないっていう場所に来た時に、ベビーカーを乗せたまま移動することができないので、まず抱きかかえなきゃいけないって。歩ける子ならまあまだいいですけど、でも、まあ、ベビーカーに乗せるぐらい小さな子となるとね、歩かせつつ、あの反対の手で握って、残りの手でベビーカーを畳んで抱えてっていうのも、また結構な重さだったりするので、ベビーカーもそれまだ大変なので、そう、必ずベビーカーを畳んで運ばなきゃいけないっていうことは、両手が空いてた方がいいから、抱っこひもが必須で、抱っこひもがあるとそっちにこう切り替えて、でベビーカーを手に持って移動するとかってことが多少できたりするんですけど、まあそれでも大変ですけど、お腹の前にね、子供がいる状態ですから。そうで、じゃあベビーカーを置いていくとなると、抱っこひもの中に小さなお子さんだとずっと入れて移動してってなりますけれども、それも手も空くし身軽なんだけれど、ずっと肩に重さがこうかかるので、それはそれで大変だし、あと子供もそのベビーカーだとふわっと前の視界が開けていて楽しいけれども、抱っこひも基本こうキュッとされちゃうから身動きが取れない分、降りたくなっちゃうこともあったりとかっていうのもあるので、そう、出かける場所に合わせて、じゃあどっちで行くか、両方で行くかみたいな、その上に2人連れてくとなると、今度はその子がって言って、そう、4歳ぐらいになるとね、もう幼稚園とか保育園に行ってるぐらいの世代なんですけれども、本当だったら普通にどこでも歩けちゃうんだけれども、やっぱり遊んだ後疲れちゃったとか眠くなっちゃったってなった時に、寝ちゃったっていう子を4歳の子を抱きかかえるっていうのもまた大変なことなので、重いですしね。そうするとやっぱりベビーカーに座らせるか、じゃあ小さい方の子を抱っこひもに入れるしかないかとかってね、なるから、いろんなことを想定しながら、お母さんたちはお出かけするときにすごく考えながら、荷物一つにしてもそうですけどね、汗をかくかもしれない、じゃあ着替えはちょっとこういうものを多くしておいた方がいいかも、この場所に行くとあんまり食べ物が、小さな子が食べられるようなものが売ってない場所だから、じゃあお弁当持参しなきゃいけないとか、2人分の飲み物も持ってとかなるとね、本当に大荷物だったりしますからね、大変です。もう思い出してもすっごく、ああこういう時期あったなって、大変だったなって思います。でもね、子供たちどんどん成長していきますから、もう気がついたら抱っこひも必要なくなって、ベビーカーにももう乗れないぐらい大きくなって、みんな自分の足でしっかりと歩けるようになっていきますからね、今が一番大変だと思いますけれどもね、その中で小さなお子さんとお出かけする楽しみっていうのも、その時にしか味わえないものもきっとあると思うので、いろいろと工夫しながら、ちょっとでもママがね動きやすいように工夫しながら、お出かけぜひ楽しんでいただけたらなって思います。いや本当に大変ですよね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームベイブリッジさん、ももさんこんばんは。テーマはお出かけですね。デートの話を。だいたい男の人が行く場所やプランを考えてきてくれることが多かったんですが、いまいちと思った話を2つ出会って間もない男の子から2人で食事でもしながら話をしたいと言われ、レストランにでも行くのかもしれないと少しだけ綺麗な服装をして待ち合わせ場所に行ったら、彼のお気に入りのスポーツバーに連れて行かれ、私にとって全く興味のないスポーツ観戦をしている皆さんが大盛り上がりな中、音が大きくて会話もままならない状態で軽く食べたり飲んだり、もうその人とは二度と会いませんでした。また別の人に横浜方面にドライブに誘ってもらったので、買い物をしたり夜景を見たりご飯を食べたりというイメージで白いワンピースで行ったら、アウトドアプランを考えられていて、海辺のバーベキューができるようなお店で、風が強い中スカートをひらひらさせながらお肉を焼き、かっこ笑う、バーベキューのタレはワンピースに跳ねるわ、かっこ笑う、最悪な初デートでした。こんなんだったらジーンズにスニーカーで行ったわ、初めから行ってくれ、かっこ笑う。ですがこの人は5年経った今も私の彼氏です。たまにこの時の話を蒸し返しては文句を言っています、かっこ笑う。あれからはお互い事前にデートプランを必ず確認するようになりました。男性の皆さん、初デートに女の子を誘う時は気をつけて。ベイブリッジさん、お便りありがとうございます。お出かけの話がテーマなんですね。ではデートの話をって言ってスタートしたんですが、いまいちと思った話を2つというスタートからして、めっちゃネガティブで面白かったんですけれども、なるほど、まあデート必ずしもいつもハッピーというわけにはいかないこともありますもんね。いやー、これどっちも確かにいまいちって女の子は思ってしまうかもしれない。いや、デートプランが悪いわけではきっとないんですよね。でもやっぱりこういうデートだとしたら事前に教えてほしいよなっていうとこですよね。まあ、お付き合いしてて何回もデートに行ったり、お互いの趣味が分かっていたら、そこまでこうしっかり確認し合わなくても、ああこういう場所好きだよな、相手連れてったら喜ぶよなっていうのが分かったりすると思いますけど、初めてのデートだったらやっぱりこうなんか誰が行ってもそこそこ楽しめるプランにしてくれるかそれかやっぱりこういうの好きって、こういう場所に連れて行きたいと思うんだけどどうかなっていうのを事前に教えてくれないと、服装にしてもそれから心構えにしてもやっぱりね、それはちょっと行ってみてってなっちゃうことってあると思うので、それって誘う方もね、例えば男性が誘うんだとしたら男性にとってもマイナスになってしまいますからね。せっかく行くなら楽しかったって思ってもらえたり、また次にお出かけしようってつながった方が絶対いいですもんね。スポーツバーでデートなんて、2人の趣味が合ってたらすごく楽しそうだなって思うし、そのスポーツ観戦をする場所なんですよね、きっとね。お酒を飲んだりしながらみんなで大きな画面を見て応援したりとか、そういう場所ですよね。そしたらそれに合ったなんかスポーツ観戦が似合うような服装をしていくのも楽しいでしょうし、そうそう、でもそこでやっぱりそのスポーツが興味がなかった場合に、そう、興味がなくても例えば二人きりのデートで、こういうスポーツは自分が好きなスポーツでねって、でこういうルールでこういう楽しみ方があるんだとかっていう風に紹介してもらう分には、あ、そうなんだって、今まで興味がなかったけど、あ、結構面白そうかも、私もじゃあいつか行ってみようかなとかってなっていく可能性もあると思うんですけど、いきなりその興味のないスポーツバーに連れて行かれちゃって、でもそこにいる人たちはみんなそのスポーツが大好きだから、もう当たり前のように大盛り上がりをしてるっていう状況を考えたら、それは好きじゃなかったりそのスポーツを知らない方からすればもうポツンっていう気持ちにね絶対なりますし、そこでわーわーって盛り上がってる中で まだお互いを知らない同士で行って会話もできないようじゃ絶対楽しめないと思うので、やっぱり初デートに誘うにはあまり適していないのかなと思うし、好きだったらね全然いいですけど、お互い好きってことが分かってればそのスポーツがねいいと思うんですけど、これはちょっとやっぱりもうちょっと配慮してもらえたらきっといいんだろうなって思いますね。でもう一つのドライブに行こう、まあ確かに初めてのデートで横浜にドライブに行こうよって誘ってもらったら、綺麗な街並みとかショッピングできる場所も横浜たくさんありますし、海のそばに行くってことはわかるけど、でもその何も砂浜に行くではなくて、街の中の景色から海が見えたりとか、レストランの窓から海が見えたりとか、そういうデートを想像しちゃうかも。私だとしてもそんな気がします。なので横浜にドライブでいきなりアウトドアをさせられるってイメージはないかもしれないから、確認していかないと。それこそ白いワンピースで風が強い場所とかも本当最悪ですから、ちょっと女の子の気持ちとしてはもうスカートがめくれないように気をつけなきゃ、押さえとかなきゃなんてしながらお肉を焼くなんて、もう全然焼きたくないですもんお肉そんな状況でも焼いてくれたのが出てきてほしいぐらいな感じですよね。バーベキュー嫌いって意味じゃなくてね、服装とか思って。そうすると、おそらくきっとねパンプスとかを履いているかもしれない、ヒールのある靴かもしれない。それでバーベキューを海辺でするって言っても、歩きづらいわ、砂は入るわ、もうなんかやだわって思っちゃうし、ましてやバーベキューのタレが白いお洋服に跳ねたらすっごいテンション下がるし。そうそう、でもこれも最初に確認をちゃんとお互いにできていれば、なんてことない、それに合ったバーベキューに似合ったファッションで行って思いっきり外で楽しんでとかっていうのはできますからね。そうだから、やっぱりちゃんと伝えるべきですよね、どこどこに行こうと。それはなんか変にサプライズとかしないで、サプライズは別のことでしてもらって、今日こういうことをして過ごしたいんだ、こういう場所に行きたいんだ、どうかなっていうのがやっぱり必要だと思います。お互いを知らないときは特に、ね、そういうことがちょっとなんだかこういろいろとややこしそうだったら、もう本当に無難にご飯を食べに行ったりとか、映画を見に行ったりとか、なんか一緒にショッピング、街のショッピングしたりとか、そういうんだったらね、別にそんなにデートプランを決められてなくてもいいんじゃないかなと思いますが、結構女子はそう服装とかもいろいろね、デート行くとなるとこう考えて悩んだりとか、一番可愛いと思う大事な服を着て行っちゃったりとかあるのでね、歩きづらいけど可愛いさを取って靴を履いてっちゃったりとか、そういうこともあるので、男性の皆さんにちょっとこう配慮していただけるとデートが大成功につながるんじゃないかななんて思います。ね、でもそれもまあ昔話として、今も彼氏ですって書いてあるので、そういう失敗も後からね見れば笑って話せるからきっといいんじゃないかなって思います。次に続いた場合はですね一回で終わりになっちゃったらあれだから、次につながるようにぜひ皆さんお気をつけて、どっちが誘うとか関係なく、やっぱお互いにねなんとなくこういうことして遊ぼうっていうのが分かってると安心かもしれないですね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Shining Tomorrow、幸せの木、聞いてください。
Break my anxiety. 私らしく輝ける場所まで。僕らはいつの間にか奥を抱え過ぎてしまうけれど、本当に大事なもの守り抜く強さがあればいい。 I know what I should love。 Time 流れてゆく時の中で出会いと別れ繰り返して、 Dream 共に歩む仲間と描いた夢を叶えよう。 誰もみんな強くはないから、
小さな両手いっぱい広げて、眩しそうにお日様を見てる。高い空に近づきたくて大きく
藤谷桃でシャイニングトモロー、幸せの木でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、チキンナゲットさん。桃さん、こんばんは。お出かけがテーマなんですね。桃さん、一日好きに一人でお出かけしていいよと言われたら、どんなお出かけがしたいですか？チキンナゲットさん、お便りありがとうございます。なんと夢のような話でしょうか。一日好きに一人でお出かけしていいよ。どうしよう。そうですね、そんなことが まずないので、半日はあります。半日ぐらい好きにお出かけしてきていいよ。あとはこう誰かと約束をして、お友達とランチしてくるね、そのままちょっと半日ぐらい遊んでくるねとかっていうのはあります。事前に約束をしておいてとかね。あと普通に一人ででも、学校帰ってくるまでの時間とか自由にお買い物行ったりとかっていうことはありますが、そうじゃなくて、一日中好きにお出かけしてきていいようでしょう。どうするかな。そうですね、そしたら早めにお家を出て、で一人で映画に行って、午前中とかにで映画を見ます。好きな映画を一人でゆっくり見て、でその後食べたいものをランチで食べます。美味しいもの、なかなかこう子連れでは行けないようなお店とか、子供たち一緒だとこう入りづらいようなお店とかもね、まあだいぶね、子供たち大きくなってきたので、結構あのお店の制限はなくなってきたんですけど、小さかった時はね、本当に小さな子も行って騒いでも平気とかっていうお店しか選べなかったけど、まあ最近はね、お店選びもそんなにこう困らなくはなってきたんですが、でもあえてなんか一人で今日はこれを食べたいっていうものを選んでランチをします。でその後、その街の中でいろんなお買い物を楽しめるような街をあえて選んで行っておいて、映画館もあってショッピングもできてみたいな、そこでゆっくりショッピングを、お昼ご飯を食べてから、そうだな、3時間ぐらいとかゆっくりショッピングをして、でそのまま一人で過ごしてもいいんだけど、もし本当に自由にプランを組んでいいよって言われたら、そこから夜ご飯は誰かを誘いたいです。誰かお友達、あの夜も出られるよっていうお友達を、今少ないんですけど、周りね、みんなお母さんだったりするので、でもまあちょっと夢の話なので、お友達も夜出られるという設定で、夜ご飯を誰か好きなお友達を誘って、昔みたいに独身だった頃みたいに 友達と一緒にどっかのお店で夜ご飯を食べながらお酒を飲んだり、ずっとこうおしゃべりしたりしながら夜まで過ごして夜に帰るみたいな、みんながもう寝ちゃってるかなどうかなぐらいの時間帯までお外で遊んで帰るみたいな、もうすごい想像しただけでワクワクするぐらい楽しそうだなって思いますが、現実にはなかなかそういう時間ってやっぱり取れないからそうできないんですけど、でも楽しそうだなって思いますね。もしでもこれって本当にそのなんだろう、お母さんになる前は当たり前のようにしていたことで、全然こう一日休みだって、じゃあ今日ちょっと買い物行こう、ランチしよう、でその後夜誰かと約束して、仕事終わりの誰かとじゃあご飯食べに行って夜遅くに帰ってくるみたいなね、当たり前のようにしてたので、それが貴重ともその当時はね思ってなかったですけどね。不思議なものですね。でもね、ないものねだりだなって思います。なんかきっと今もし独身の生活が続いていったらこれが特別とは多分思わなくて、で同じようにお友達で結婚していたりお子さんがいたり家族で出かけたりなんて話を聞いてると、ああそんな生活もいいの、楽しそうだなって多分ね思っていると思うから、ないものねだりです。多分今はこういう家族と過ごす時間が一番ね大事って思って過ごしてるからこそ、ああ一人だったら何できるのかな、ワクワクみたいにね、そうそう思っちゃったりしますけれども、まあね、どちらもそれぞれに楽しいところ、幸せに感じることってありますからね。まあでもだんだんうちも子供たちも大きくなってきているので、私の時間は確実にこれから先ちょっとずつ増えていくだろうななんていう思いもあるので、そんな日が来るのを楽しみに。ありがとうございます、チキンナゲットさん。ちょっと想像しただけでワクワクしました。皆さんもね、ぜひこんなお出かけが好きとか、そんな話も聞かせていただきたいです。理想のお出かけプラン、あなただったらどんなお出かけ、一日お休みがあったらしてみたいですか。でさっきのデートプランじゃないですけど、一人でお出かけするお楽しみプラン、デートでのお楽しみプラン、友達と出かけるプラン、それぞれきっとね違うと思いますけど、皆さんの理想のお出かけプランもぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。チキンナゲットさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。
一人に思える時が誰にでもあるね。目を閉じればあなたを待っている、笑顔がある、いつでも一人じゃないよ。 よう。その笑顔が幸せ連れてくる。愛する気持ちが大きな愛を呼ぶよ。 Let's keep a smile。 この大空に僕らを遮るボーダーはどこにもない。遥か遠く離れていても同じ空の下で We're in the circle of life。 いつかきっと We'll be as one。
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日からお出かけというテーマで皆さんからのお便りをお待ちしています。ぜひぜひ送ってきてください。そして5月になりまして、恒例のラオスフェスティバルが近づいてきました。今年も開催されますラオスフェスティバル2026代々木公園です。今年の日程は5月23日5月24日2日間開催されます。私は5月24日曜日の方に参加させていただきます。午後のちょうどお昼ご飯を食べ終わったかなぐらいの時間帯に、皆さんに歌をお届けできそうですので、ぜひぜひゆっくりラオスのお料理とかラオスのビールとか楽しみながらライブ聴いていただけたらと思います。5月24日日曜日ラオスフェスティバル、ぜひいらしてください。詳しいことは私の SNS をチェックしてくださいね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com momocan@はたなか.com こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなどどんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。 私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えて桃さん、何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。